はい、始まりました。坂見社の思ってたんと違う、2023年一発目の収録になります。明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。始まりました。
始めましたね。
はい、
はい、じゃあとりあえず、はい、
あ、自己紹介を、2023年もよろしくお願いします。京都府京丹後市で、まあ、場作りだったりとか、最近はそうですね、まあ、事業作りを勤しんでいます、一般社団法人丹後暮らし探求社の坂田です。よろしくお願いします。
はい、で鳥取大山町ですね。でもう6年ぐらいおりますが、こちらの方で合同会社10というところでですね、学び作り、ものづくりなどの中心とした企画場作りを行っております。大見所です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、前回4、これ 4.5 回目になります。
なるほど。
前回が、まあ、重野正道さんですね、龍谷大とかで、まあ、講師をされながら、まあ、地域の場作りとかもやられてる重野さんがですね来てくださいましたが、まあその振り返りをしようという回ではありますが、はい、まあ2023年になったというのもあるので、うん、まあ、最初にちょっとまあ雑談的に、
はい、
そのまあ毎度ちょっとちっちゃい思ってたんと違うトークみたいなのをするんですけど、2022年を振り返っての1年間で見た時の思ってたんと違うって何かあったかなと思って。
ああ、なるほどね。
はい、
あ、それ俺今。
うん、坂田さんから。
そうですね。22年は振り返ると、その明確になんか地域の場作りだったりとか、あの実習事業の場作りだったり、なんかそういう風なところに方向が、あの芯が振り向いたというか、そういう風なことはありましたね。なんか以前は結構コーディネートとか、あるいはアイデア出しみたいなことをすることが多かったんですが、まあ相談に乗ったりとか、だんだんそれが具体的な場だったりとか、あるいはまあ抽象的な場も含めて、なんかそういう仕事がどんどん増えてって、まあ予想もしてなくはなかったけど、でも結構、はい、違う方向に行ってて、ああ今年もそういう風な感じになるのかなみたいのがあって、まあ22年はちょっと思ってたと違かったかなっていう風な感じです。
その22年の総括して、
うん、
まあ、難点っていう言葉もないですけど、それはポジティブに終わったって感じなんですか？
あ、全然もうものすごいポジティブに、うん、
ポジティブに終わって、うん、まあ、その中でもまあちょっとそういう
方向性がだいぶっていうので、うん、まあそれが引き続き23年にも続いていくでしょう。ただあんまりその方向だけでいくとつまんなくなりそうなので、はい、違うこともやりたいなと思ってます。
そのラップの今作詞してるじゃないですか。それは思ってたんと違くはないですか？もうずっとやろうと思ってたことない。
いや、もうだ、そうね。それが思ってたんと結構違うね。全然そのことを言うのかみたいな感じの流れだったけど、仕事上の結構思ってたんと違うを言ってしまったんだけど、
はいはいはい、まあ、まあ個人的なところも含めってだと思いますけど。
そうですね。なんか、あれでもいつから思ってたんだろうね。思ってたんと違うから思ってなかったのかもしれないんだけど、22年の初めぐらいになんかふとやりたい、どういう理由でかちょっと今思い出せないけど、やりたいなって思い始めて、で、あ、伏線としてはね、その21年ぐらいに、あのその音楽プロデューサーの友人が京丹後に移住してくるみたいな、
はいはいはい、
それはなんか2017年とか18年ぐらいからずっと移住してくるっていうのを言ってて、案内したりとかしてて、それが3年越しぐらいに引っ越してくるってなって、うん、で、あのベッド傍らにはあのそういう映像のプロとかが横にもいて、あれなんか環境的にいけそうだなみたいな、
いけそうっていう概念わかんないです
よね。なんかで、それで俺がやっぱり自分を振り返ると、その言葉を使ったやっぱり何かで表現をしたいなみたいな でそれ仕事上ではやってるんだけど、仕事はあくまでデザイン編集というか講義の意味での抽象的な編集をしているので、もうちょっとアートっていう意味で自分自身を表現する、うん、自分を表現する何かっていうものを、まあ、やってみたいなっていうのがあって、でそれで徐々にそういう風になってったみたいな感じかな、
うん、やっぱそういう意味では人の出会いみたいなところもやっぱ大きいわ
けですね。環境は相当大きいね、うん、だってなんかやれそうみたいなやれてんのか分かんないけどねまだやれてないんだけど、うん、でもそんなのはあるよね。
そうっすね、うん、そのやれそうっていう環境は普通に大事ですね、
うん、
そっか、
そういう感じだけど大宮どうですか。
そうっすね、まあ、2020振り返ってきた時に、まあ、なんか英語で言えばなんかそうそうみたいな感じなんですけど、
なるほど、
まあ良くもなくかもなく不可もなくみたいな年で、まあ思ってたんと違うことももちろんいっぱいありましたね。なんかまあ受けると思ってた授業、まあ全然ポシャったよねみたいなことあってまあそれをある程度予想してたのにもこんなポシャり方かみたいな。
なるほど、
そうそうそう、そういうのは少し
ポシャり方が思ってたと違
うかと。そうですねこんな、まあもしかしたらまあ行政案件とかってあるじゃないですか、急にポシャるみたいな当たり前なので、まあ、ポシャるかもしれないとは思いながらも疑いながらも毎回仕事はしていくんですけど、あ、こんなポシャり方あるんだみたいな、なんかそういうのって結構多かったなと思いましたし、まあそれじゃない行政じゃないその企業さんの仕事とかも、あ、こんな感じでなんか延期になるというかなんか伸びるんだみたいなのもあったので、なんかある意味なんか地方あるあるみたいなところが凝縮された1年だったかもしれないですし、まあ逆にその思ってたように、まあ、ある意味会社としては売り上げが立たなかったりとかいろいろもあったので、
うん、
方向転換というか、そうですね、かっこ下半期ぐらいから急に会社としての方向転換を変えて、まあ、クライアントワークよりはもっと自主事業作りもっと力入れていこうとか、
なるほど、
会社としてのチーム作りもうちょっと力入れていこうとか、
うん、
あとは僕会社の点という会社とはまた別にケケケっていう個人で屋号で活動してるんですけど、うん、文章作りだとかカクテル作りとかみたいな個人の仕事もちょっと増やしていきたいなとか、
なるほど、
なんかそのためにじゃあまあ今年、まあ、2023年になりましたけど4月からそういうふうに動いていくためにどういうふうにしていけばいいんだろうってのをちょっと考えるようになったとか。
なるほど、
まあ、大きいですかね。
より個人の仕事を改めて見つめ直すというか。
そうっすね。あ、で大きな多分、まあ、思ってたんと違うってことではないですけど、まあ、変化としてあるのは東京に事務所を構えたというか一応拠点を作って今年去年の6月から、はい、で行き来し始めて、
うん、
で月の1週間ですね、で月の後半の1週間は向こうにいて3週間は鳥取にいるっていう生活になったんですけど、はい、
うん、
まあこれがいろいろと考えた結果個人の仕事を増やすとかいろんなことを考えた結果4月からは東京に2週間いたいと。
だから半分
は向こうにいたい、
半分以上になるかもね。
そうですね、でだから4月から半分向こうにいられる状況ってなんだろうっていう考えて
逆算した、
そう逆算してかで今どう設計していくかっていうのを今考えながらやってるって感じなので、まだ答えは出てないですよ、うん、どういうふうにやれば2週間そこに入れるかっていうのは分かんないし、
ね、
そこも思ってたんと違う形になる可能性はあるんですけど、とりあえずそこの2週間いるぞっていうことだけ決めたので、そこに合わせて今動き始めてるかなっていうところですかね。
じゃあ23年は結構見える世界がまたちょっと変わってくるかもしれない。
めちゃくちゃ変わってくると思います、うん、まあ、なんか細かいところで言うと会社としては3年目なんですよ、
うん、
で、多分1年目2年目ってすごく会社としての点をいっぱい打ち続けた、
うん、
いろんな事業とか関わってきて、うん、でそれを、まあ、ある意味線にしていく作業が今年だと思ってるので、うん、少し会社としての形が見えやすくなってきたタイミングかなと思うので、なんかどうなんか見えやすくなると関わりやすくなるっていうのも若干あるので人が、
まあ、確かにね、
だからそこら辺の動きとかがちょっと読めない、
うん、
読めない面白さがちょっとありそうだなっていう意味では結構楽しみです。
なるほどね、
そんなところですかね。
じゃああれですかね、そういう意味では2023年のこのラジオも、だんだんそういう風なゲストが来るっていう
かもですね
だんだん東京側の人とか
だんだん来るかもしれないですね。
だんだん寄ってくみたいな、
まあ今のところまだ2人の共通の知り合いってとこで広げてますけど、うん、まあもうちょっと進めていったらどっちかだけが知ってて、どっちか始めました
あるかもしれないですね。23年はあるかもしれないですね、うん、なんかそういうのがだんだん この人と話した方がいいんじゃないかみたいな、
ね、う
ん、
そうっすねだし、まあなんか前話しましたけど、うん、まあこのラジオだけの話でいうと、もうちょっとブレスト的なこととか、なんか相談会的なものとか、
なるほど、
好き勝手ヤジを言うみたいな企画とかやりたいっすねって話しましたよね。
あ、ガヤ芸人的な、
ね、そうですね、地域の中でこういうことやろうと思ってんすけどとかみたいな人の話を勝手に拾って、
お便りは大丈夫、お便りは
お便りはね、今んところあんま来ないんす
よ。お便りは来ない、
持ってきてほしいすけど。
あ、そうなんだ。お便り一応募集してる、
募集、レター機能っていうのが
あ、そうなんだ、
集めれるっちゃ集まるんですけど、
多分俺ちゃんと告知したら結構お便り来そうだけど、
ちょっと本格的にさすがに5回6回目と進んでいくと、うんうん、やってる感は出てくるじゃないですか。
まあ出てくるね、まあ、
少なくても今多分10本近くは取ってるはずなので、
お便り欲しいね、ぼちぼち、
そろそろ欲しいと思ってるので、
ちょっとやっぱ桜入れとこうかここはねいや桜というか相談は結構やっぱ受けるからさ、
はいはい、
でそのなんて言うんだろう、それをもうちょっとなんて言うんだろう、こうラジオで流していい相談、
うん、
ラジオだからこそ流していい相談みたいなものを受けられると、なんかそこででもその人に言ってるんだけど、やっぱりその人の後ろには何千人って人がいたりとか、
そうですね、結構重なる人もいるかもしれないですかね、シチュエーションは。
そういうのはいいかもしれないね、23年ね。
そうですね
、はい、
そうだ、そうっすね。あとそう、もう一つ言うと、多分僕の思ってたのと違うは、リリー・フランキーっていう、そう、あの人に人生相談をするっていうのを去年の年末にやって、
はいはい、
これは全然想像してなかった
ですね。あ、はいはい、
これがなんかまあ多分どっかのタイミングで週刊プレイボーイのところに出ると思うんですけど、
なるほど、
まあ、それはね、僕もどんな感じになるんだろう、まあ、出たなんか乗ったタイミングでもうめちゃくちゃカットされて思ってたのと違うのもあるかもしれないですけど
確かにね、ペン入れできないからね、
そうっすね、まあ、そういう面白さもあるなと。 あとそうっすね、なんか僕のっていうことではないですけど、うん、昨日、まあ、今大戦、毎年大戦来てるじゃないですか、坂田さん、
はい、
で今、
は
い、いつもはズームで収録してるんですけど、今日は同じ現場で収録するっていう初めてのパターンなんですけど、
うん、
1月今日4日ですかね、
うん、
で昨日松江行ったじゃないですか、
ね、
島根の、
はい、
で小泉八雲記念館行って、はい、小泉八雲、まあ、うん、ラフカディオハーンですね、うんうん、ギリシャで生まれ、
はい、
いろいろとアメリカにも渡って日本に来る、はい、日本に来たのが39歳か40ぐらいですかね。であの人も多分日本に来るなんて思ってなかったんだろうなって思ったんですよ、
はい、
そうそう、でもなんかそのたまたまニューオーリンズかどっかで、うん、
ニューオーリンズだね、
でしたね、うん、日本万博があって、うん、あ、じゃあ万博があって、うん、たまたま日本もそこに参加してて、うん、日本の人と仲良くなって、日本ってめっちゃ面白いな、でその後に古事記という作品を見て、うん、古事記の世界観すげえ面白いみたいな、
うん、
日本行きたいみたいなで、まあ、特別派遣記者みたいな感じで日本に来るみたいな、うん、だからなんかやっぱそういう風になんか人の人生って割となんか何かに転がされるっていう、
うん、
その転がされる力みたいなの超大事なんだなってのをなんか小泉君も、僕も 4,5 回ぐらい行ってんですけど、改めて昨日感じたなと思って、
まあその人自身のね、心が開いてるかというか、その興味関心好奇心がやっぱりそこにね、どれぐらい広げられるかっていうところと、うん、あとはね、なんかこの前話してたけど、やっぱりその積み上げというか、自分自身がその小泉八雲の場合はライター記者としていろんなところを取材してて、
う
ん、でまあその能力がやっぱりあったから引っ張られたっていう風な、だから好奇心とやっぱり積み上げみたいなところはすごい関連してくるというか、
そうっすね、
でその時になんか思ってたんと違うというか、全然違う方向に人生が転んでいくみたいのは結構なんか偉大な、そういう あの人たちはすごいそういうのがあるんだろうなとか思いながら見てたけどね。
そうですね、まあ、水木しげるもまさにそういう人だと思いますし、うん、まあ、30代後半から売れた人だし、その売れたのはその年かもしれないですけど、まあ、昔から貸し本とかもずっと書いてて、で妖怪とかああいうものについての研究というか、まあ、スクラップブックはもう昔からやってたっていう人なので、まあ、なんかそういうのってあるんだなっていう、なんかみんなに言えそうなことというか、
うん、
その昨日もちらっと話したかもしれないですけど、どっかの飲みの中でなんか20代で何者かになろうとする若者めちゃくちゃ今多いよね、うん、みたいな、
うん、
で多分僕らもそうだったかもしれないですけど、
うん、
意外とそうじゃなくて20代30代まだ積み上げていく年なのかもねっていうのを、なんかああいう、まあ、時代が違うとはいえ、うん、情報がもらなんか移動できるとか情報の得方っていう時代が違うとはいえ、意外とそう、なんかそういうことを忘れてるなみたいなことをちょっと思いましたね。
うん、そうね、
まあ、少なくとも僕ら二人は20代に描いてた場所じゃ、まずどこじゃない場所に多分住んでるし、
まあね、
じゃないことをしてるはずだから、うん、まあ、余計そうですね、
うん、俺国連とかでアフリカにいると思ってた今友達結構行ってるけどね、
普通に出版社とかで働くと思ってましたからね、
はい、
不思議ですけど、
ちょっとね話は尽きないんですが、あのマー君がずっといないっていう
な
ので
、ね、
マー君がいないんでね、ちょっと戻った方がいいかもしれないですね。
そうですね、
はい、
まあ、振り返りガツッと行きたいですけど、まあ茂野さんですね、まあ、僕の1個下なので、うん、今年34の年ですかね、はい、だから、まあ、前お話聞く中で、まあ、大きな思ってたのと違うっていうのは、多分大学時代と大学卒業後のキャリアみたいなとこですかね、
うん、
普通に就職するんだろうなと思ったら、うん、学生の時に、まあ、たまたま東北とかに関わるようになって、うん、地域に関わるっていうことにすごく、考えることがあったと。で結局東北のちょっと支援プログラムみたいなところのコーディネートみたいなところ関わってたら、卒業する手前ぐらい、まあ、就活しなくてどうしようっつって、結局大学院、とりあえず大学院行ってみたけど、まあ大学院もそんなに行かなかったし、まあ、授業もあんま出なかったし、うん、ってとこで、まあ自分の実家、おじいちゃんのある綾部のところで、うん、まあ、空き家活用というか、そこに通うとか人を集めるみたいなところをやったとこから、結構いろんなとこが変わって、まあ、基地計画っていう会社の社長になってしまったとか、まあ、そういうキャリアの積み方っていうのが、まあ、さっきの話とちょっと重なる部分もありますけど、うんうん、まあ、なんか意外とやればやるほど実践してきた人だなって僕は印象があったので、うんうん、実践していくと考えることも変わるよねみたいな、うん、なんかそういったものをすごく感じるし、タイトルが実践するから揺さぶられる、ダイナミックに変化するキャリアっていうふうに僕がタイトルつけたんですけど、まあ、そういう回だったのかなとは思いますけどね。まあ、後半ちょっと開かれた学びとは何なのかっていう、大学って本当に開かれてるのって話とかもありましたし、まあなんですかね、まあまあ重野さん自体はやっぱその大学って選択肢を提供できる教授やプラットフォームをがあるほあった方がいいのに、実はそんなにそういう選択肢を提供できる教授だったりとか、
うん、
まあ学校としてというか、
うん、
学び屋として意外とそういう風に機能が実装できてないよねみたいな話とかちょっとあったのかなっていう気はしましたし、まあ一番最後ですね、まあ、これが僕は、まあ、一番だなと思いましたけど、働きたいけどくじけてしまうっていう人もこれから出てくるわけじゃないですか、大学卒業して新卒で、
うんうんうん、
まあくじけてしまった時でも働ける環境っていうのは多分あるよっていう、なんかいろんな選択肢が伝えられるといいなみたいなところが、まあ、ある意味彼が一番言いたかったことなのかなというか、うん、まあ、今やってる意味なんだろうなっていう部分ですかね、うん、
なるほど、
うん、っていうのも含めてどんなことを感じたかっていう、
あでもどうだろうね、なんか今ずっと話が通じてる通底が同じかなっていう風なところは、そのやっぱ20代は軽やかさと素直さだよなっていうなんて言うんだろうな、軽やかにやっぱりそのどんどん動いていく、 そのとりあえずやっぱり考えるよりもまず動くぐらいな感じで全然いいと思うし、
まあ、筋肉脳でもう動いてもいいかもしれないですね。いや
全然いいと。でそれででもそこに素直さ、なんかそれを吸収していく力だったりとか、なんか自分なりにやっぱり開いていく力みたいなところはなんかすごい重要だと思って、なんかそこで生地固執したりとか、まあ、ちょっとの経験をひきらかしたりとかしていくと、どんどんなんだろう、そこを得られなくなってくるというか、フィードバックを得られなくなってくるとかっていうのもあって、だから多分なんか彼を見てて思うのは、なんか他者からのフィードバックも受け入れられるし、自分自身でも常にフィードバックしてるんだろうなっていう風なところが、まあ、あって、だからそれがなんか10年とか15年それをやり続けると、だんだんなんか自分なりの芯みたいなものにまあなってきてるのかなみたいな感じが、なんか話を聞きながら、あって、で、まあ、それがどこから来てるのかとか、なんでそうなってるのかみたいなところまではちょっとまだ掘り下げられてなかったなっていうのは今回の話では思ったけど、少なくともなんかそういうふうなことは感じたかなみたいな感じかな。
なんか内省力みたいなところと、まあ、人を使っての内省力みたいな、なんかそれ両方持ってるって結構強いですよね。なんか誰かの力を感じか、あの借りると、まあ自分のやってきたこととかを整理できたり振り返れるんだけど、自分一人でできるって結構少ないし、
まあそうだね、
自分一人で内省できる人は意外と他人と一緒にそういうのやるの苦手だし、
まあ そうだね、
そういう意味ではバランスめちゃくちゃいいのかもしれないですね。
そうね、うん、だからなんかそれがずっと徐々にその自分の器を広げてったりとか、いろんなそのつながりの中でまた仕事が生まれてったりとかっていう風なところがまああるんだろうなって。あとまあやっぱりでも、あの早いタイミングでそういう風にやるのは武器になっていくんだろうなっていうのもやっぱ感じて、だって多分20歳ぐらいからやってるわけでしょ、21歳とかぐらいから、
そう
です
ね、
でずっと動いてきて、だからそれは何者でもなかったかもしれないけど、なんかやっていく年齢がやっぱ早ければ早いほどその修行期間を長く取れるから体力あるしね、だからそうするとやっぱり10年経つとね、やっぱあのどんなに悩みもだい苦しんでも10年経つとそれなりのものになっていくよなみたいな感じは、でもそれはやっぱりそれを学び続ける力みたいなものがあったんだろうなみたいな。だから一方で多分自分の中でその学び続けてるから、あの自分の10年前を見た時の学生ともなんか学び続けたいみたいなところがすごいあるんだろうなみたいな感じではあるよね。
そうっすね、まあ、でもある意味自分がやってきたことの、学生時代やってきた時のこれをやってよかったとか、これを やらなかったからちょっと後悔したとか、なんかいろんなものがあって今学生と関わってるっていうのはすごく大きいですよね。やっぱ自分の原体験みたいなところがあるってちゃんと、
だからそこに熱量がちゃんと加えられるみたいな、うん、それがなんかやってる感じするよね、うん、今
だからめちゃくちゃいいです。だからなんか僕よく言ってるんですけど、コワーキングスペースとかを作ってるくせにコワーキングスペース行ったこと一回もないっすみたいな人って結構いるじゃないですか。だから人のその動線だとか温度感とかを察せずに、なんかただただなんか機能として作っちゃってうまく回ってないコワーキングスペースってめちゃくちゃあるなって、もうずっと数年前から思ってるんですけど、
仕組みからやっちゃうからね。
そうそうそう、そうじゃない、なんかもっと原体験というか、なんかこういう風にやったら使いやすいだとか、こういう風にやるとより人とコミュニケーション生まれるようなみたいなことを、あんまこの学生という、まあちょっとコワーキングスペースと学生とはまた違うんですけど、なんかその中で今動き回ってるっていう意味では、僕が学生だったらめちゃくちゃいい、嬉しいよなって、そういう人がいるっていうのは、ある意味、まあ、よく親ガチャって言われますけど、まあ、ある意味まあ人によっては、まあ、一番いいやり方としては多分この教授がいるからこの大学に行くっていうのは僕はいいと思うんですけど、でもほとんどの学生はそうじゃないじゃないですか、とりあえず偏差値的なものだとか、知ってる名前だからこの大学とか行くだから、教授っていうのはある意味ガチャに近いようなものだとも思うんですけど、そうじゃないなんか良さみたいなのがなんかあるなってちょっと僕は思いましたね。
でも大学もそういう意味では人で選ぶべきだよね、基本は。別になんか大学の偏差値とかよりもどういう人に出会えるかとか、どういう大人に出会えるかとか、どういう仲間に出会えるかだから、まあ、そういう意味ではなんか本当は人が集まって ね、大学って作られる、ボロニア大学とかね、14世紀の初めのイタリアの大学は自分たちが学びたいからっていうので大学を作ってって自治大学が生まれてったわけだから、まあ、そういう意味ではやっぱり人が集まったベースで学びがね作られていくっていうのは本来的な感じがするけど、
ただなんかその大学を選ぶ基準をじゃあ中学高校生の時にどう培えるのかっていう話な気がしてて、まあね、今まさに高校生たちとプロジェクトやってるとめちゃくちゃ思いますね、
うん、
選ぶ基準ってそこなんだみたいな。
そうね、だからそれは自分たちで主体的に学んでいこうっていう風な学びがなかったら、うん、選べないよね。
そうですね、だから進学校の子たちほど逆にそういうのできないのかなって今思ってますね。なんかもう本当に偏差値というかそっちの方に偏重してるというか、う
ん、でもさそんなのさ高校だけじゃないよね。大学社会人でさ20、30、40になったとしてもさ自分で仕事だったり暮らしを選べない人って多分いっぱいいるわけじゃん、うんうん、まあそれはずっとエスカレートしてきたっていうのがあると思うんだけど、その根本はやっぱ大学選びとかで選べなかったたらそのまま行っちゃう可能性も結構高いよなみたいな感じはなんかするよね。俺ぼんやりだけどさ、やっぱりこの大学自体もさ、あ、大学選びはだからもちろん偏差値的なところもあったけど、でも何がやっぱり学べるかとかで選んでたこともまああるし、
うん、坂田さんはどうやって大学選んだんですか？
あ、俺はでもぼんやりとやっぱりその政治社会経済みたいな、もともと国連入りたくて、で歴史とか社会とかが好きだったから、まあそこの中でなんか政治社会系みたいなで文系強そうで、でまあそれで自分が入れそうなとこどこかみたいな感じの選び方、まあ人ベースじゃなかった。でも今だったらネットもすごい出てるから、多分人ベースで教授だったりこの大学でこういうことやってる人とかはググろうと思えば多分ググれると思うんだよね、情報発信してる人は。
そうっすね、
うん、
とか当時やっぱスマホもなかったし、うん、なんか
ググれないよ。
そうインターネットっていうものがと遠かったっすよね、
うん、いや全然ググれなかったと思う、
うん、
あ、多分本気出しちゃいけたのかもしれない。でも人のつながりだったよね。でも今は多分地方とか地域にいてもググれるんだよ、ツイッターとか。
そうっすね、
インスタ、まあ、特にツイッターでそういうのやってる人しかアクセスできなくても、その中でも多分膨大に面白いことやってる人いるから、うん、なんかそういうところをたどってってこの人のところで学びたいからってやれる、なんかそういうのって大学に限らず多分いろんな社会に出ても必要な能力だから、ただそれやっていけばいいのになとか思ったりとかも、
そうですね、
そういうやり方を教えてあげるとかね、
ま
あ
ま
あ
ま
あ、
うん、本当に知恵のアクセスみたいなところが遠かった気がしますね、うん、特に情報格差みたいなのを沖縄の那覇という地にいて僕はすごく感じたし、まあ、でも僕の場合はなんかなんだかんだもともとは心理学とか哲学みたいなところ、うん、高校の倫理の授業めちゃくちゃ面白かったので、うん、で僕は上智の哲学科行きたいなずっと思ってましたけど、まあ母親に、国公立じゃないとダメって言われたので、まあ学費自分で払うっていうところが前提なんですけど国立でも、
うん、
でもなんかね、なんか、まあ、国公立だなって思って、情報がなかったから、そうそう、なかったから外でまあ哲学とか考えることは言葉だよなと思って、うん、言葉から学ぼうと思って外大、
なるほど、
で外大で大阪外大か東京外大ってなった時にどっちが楽しそうかなと思って、まあ、やっぱ東京行きたいなと思ったから東京外大って、本当それだけです、
うんうん、
で一応秋田国際教養大も受けましたけどそっちは落ちました。
ああ、もうやだったんだ。
ちょうどまだ1期2期ぐらいの単位じゃないですかね、うん、まああそこ受かってたらまたちょっと違ったかもしれないですよね。
まあそうだね、
あそこは一応そう、なんか日程、受験日程がちょっと特殊だったんで、
うん、特に1期2期生とかだったらね、なんかまた違ったかもしれないですね。
まあなんかそんな感じでしたけど、まあなんか選ぶっていうことを、まあ僕の場合はまず親を説得しないといけないみたいな、私、高校の時の先生に言われたのは、本当に自分が行きたいところを親に説得するってとこが本当の受験だからねって言われた、うん、結構いい先生だったんですよ、
はいはい、
だから積極的に選ぶみたいなことをやっぱやれたのは大きかったし、でもその坂田さんがさっき言ったみたいに 大学受験の時から実は選べてるようで選べてなかった人ってのは結構多いのかもしれないですね、
うんうん、なんかそれでも逆のちょっとなんか視点というか論点から話すと、なんかその重野正道
さん、
マー君がもうマー君でいいかな、マー君がその大学の子たちと学んでて自分たちも、でもある種の虚しさも感じるみたいな、まあ、つまりなんか自分の言葉響いてんのかなみたいなこともなんか言ってたような気がして、でそれはなんか2つあるなと思って、1つはなんかともすれば大学教授とか先生からの視点で言うと、自分でもっとその情報を発信してったりとか、なんかこういうことが学べますよっていうのを大学教員なんだけど子で PR して、そういう子が来るようになんかコミュニケーションを取ってって、1人でも2人でもそういう面白い子をどんどん自分の側に入れていくみたいなことは多分やってもいいと思うし、やったらいいと思うんだよね。で多分そういうことをやってポジティブになってってるゼミとかって結構他の大学でもあるなと思ってて、ちゃんと情報発信しててね、この先生に学びたいみたいなのはまああるのと、あともう一つはこの大学が4年間で、まあ、ちょっと高校とか中学とは違うけど、でも一方でなんか彼が言ってたのは、なんかでもそうじゃない子たちとかを、まあ、どういうふうに何年かかけてコミュニケーション取っていくかっていうのもまあ一つあるわけじゃん、その学びの論点としては。だからなんかそこで揺れ動いてるなっていうのは話を聞いてて思って、でだからそれがどういう方向に舵を切ってったりとかしていくんだろうなみたいのは、まあ気になるなみたいな感じは思ったな今の話から、うん、彼自身の話を聞いてて、どっちの方向に行きたいんだろうみたいな、どういう風な形でやっていくんだろうみたいなのは気になったかな。
でも立場の問題もあるんかなと思いますけどね、うんうん、まあ、非常勤講師っていう立場でできること、
う
ん、できないこととか、そうそう、その
そ
れもある中で、なんかまあこうしたいからちょっと別の立場になって見ようみたいな感じなのか、うん、まあ、今のできる中での最大限をしていくのかっていうことにもよる気がしますけどね、
うんうん、そうですね。大学教員って楽しいのかね、
うん、楽しいと思うんですけどね。まあ、どっちかっていうと国公立の教授は研究者っていうイメージ、うんうん、で私立の教授とかは割とまあ生徒に向けて授業をするってイメージがあります。
なるほど。
だって国公立の人たちはまあ、ね、そんな別に給料もめちゃくちゃもらってるわけじゃないし、あくまで研究者っていうところが強いから、うん、授業はついで、
うん
うん、うん、参加してきた猫がそうそう、あのついでで、だからやっぱ教えるのは下手な人の方が多いというか、もう本当に持ってきたレジュメを読んでるだけの先生もいっぱい多いっていうのが一応僕がいた大学の印象で、でも私立はどっちかというともう お客さんというか生徒ついてなんぼだし、生徒から人気があるからとか普通にメディアとかにも出てるみたいな、まあそうやって集客できる ところも含めて多分給料に含まれてるから、やっぱちょっと意識違うって言いますよね。
でも国公立も多分何年か前に独立行政法人、財団法人になってさ、要は自分たちで金稼がないと結局存続できないよねっていう風な流れになってきてるじゃん、ってなった時にやっぱりそのなんだろう、どういう風にその生徒に教えるかとか、うん、なんか学びを作っていくかみたいなところにもうならざるを得なくなってきてるような気もするんだよね。でなった時に何だろう、そのまあさっき昨日なんか話してて、その研究者って本当にこれから成り立つのかみたいな、てかだから大学が結局教える機関なのか研究する機関なのかっていうのがなんかほぼ全ての大学で混在してて、でなんか教えるとか一緒に学ぶの方向と、だからその実践的なそういうところと、そのもうちょっと理論的抽象的な研究みたいなところのなんか狭間になんかあるような気はすごいですね。なんかちょっと話はずれてるけど、なんかそういうのも興味あるなとか思ったり
する。そうですね、まあ、座学とフィールドワークと、まあ、さらに研究っていうのが僕の中で今3つ違うなって思ったんですよ、うんうんうん、なんかただただ知識を入れ込むものと、
うん、
実際に外に出ていきます、うん、でまたがっつり研究しますみたいな本めちゃくちゃ読み込んで、
でも知識入れるだけってもうここまででいいよね、うん、中学とか、そうそう大学でだから研究するっていうんだったら大学行けばいいと思うし、なんかフィールドワークだったり学びをなんかそのそこにいる仲間たちと一緒に作ってったりとか、うん、そういうものは大学の大きな価値、まあ、これ多分ボローニャ的な自治大学の価値として、そこにいる仲間と一緒に学んでいく、学びを作っていくっていうのは、まあ、あるし、まあ、その社会科学とか、まあ、科学っていう切り口の研究っていうところは、科学的研究も含めてかなっていうふうなところも一方で多分この20世紀型としては多分強くなってきたと思うんだけど、なんかこの座学だったりなんかよくわかんないこの真ん中あたりにあるものがなんか大量になんか生まれて、それってまあモラトリアムだよね、まあ、そういう意味ではあの大学機関っていうところは、
そうですね、なんかまあさっき僕3つ座学的なものとフィールドワークと研究みたいな話があった時に、なんかどうリンクしてるかが結構重要な気がしてて、フィールドワークを例えばしたいと思うとどこで何をするかっていう入り口がないじゃないですか、だったらまず座学をしていく中で自分の関心ポイントとかそれができそうな場所をやって、じゃあフィールドワークします、でフィールドワークでちゃんと問いを見つけてくる、自分が深めたいで問いが見つかった時にそれがどの領域に当てはまるのかとか、だったらこの本とかこの論文読んだ方がいい、今だったらもういっぱいあるわけじゃないですか、サイニーとかでしたっけ、いう論文なんていくらでも見つけれるけど、ただそれをソムリエ的にこういうのやった方がいいよっていう先輩とか教授だったら僕はいいと思ってるんですよ、うん、
あなるほど、
でそれをなんかもう全部自分で見つけなきゃいけないも大変だし、うん、どっちかというと問いの方が重要なわけじゃないですか、なんでそれを調べるのかみたいな、うん、なんかたまに今大学のゼミの研究室とかに入ってなんか論文の相談してるのとか聞くんですけど、うん、なんか問いがないんですよ学生の中に、うん、なんか何をやると論文書きやすいっすかっていう話とかからになってるから、うん、なんかまあそんなもんなんだろうな学部はとか思いつつも、でもなんか問いがない状況でそもそも4年間を過ごす大学生って何なんだろう、一応は外国語のトップと言われている大学なのにとか僕は思いながら聞くんですけど、
いやそれはさ、うん、なんかさ問いかけるとか問いに対して答えるっていうのは、うん、一定程度のやっぱり体験だったり経験がないと多分そもそも問えなかったりとかそれに対する言葉を出せないと思うんだよね、ってなった時になんかその座学的なものっていうのはもう高校までで終わってると思ってて、その大学だったらやっぱりその場を体験するとかなんかその場のグルーヴ感とかで一緒に行ったことで何かの自分なりの問いが発生するとか、なんかその問いを出したりとか問いに答える前のなんかその体験みたいなものっていうものをやっぱり、うわ本当は多分中学とか高校で学べるといいと思う、学ぶというかできればいいと思うんだけど、それができなくてで同じ流れで大学まで行っちゃってるから、だったら改めて大学でそうやって座学って言ってもその場をちゃんと作ってなんかちゃんと混ぜて、
対話型ですよね、
そう、それでそれでフィールドに行ってで初めてそこで問いだったりとかなんか自分なりのなんかふつっとしたものが多分生まれるんじゃないかなと思って、
だとしたら他のほとんどの大学それできないんじゃないですか、対話型というかダイアログではなくモノローグ型の授業が多いと思う、
まあ人数多いしね
っていうとこでは、でそれでゼミができ、それでが一番できるのがゼミとか少人数制のクラスなんでしょうけど、それをやってる人がどれぐらいいるのか、
だからまあそういう意味では先生をちゃんと見つけた方がいいよねっていう、
最初の話に思いましたが、
今の
話聞いててすげえ面白いなと思ったのが、テクノロジーはめちゃくちゃこのなんか何年間で急激に伸びてきて調べれることも増えてきてるじゃないですか、なのにそのなんか基礎体力みたいな、その考える力、問いを持つ力っていうのは多分昔の人よりどんどん遅くなってると思うんですよ、言ってしまえば、まあ、江戸時代とかでっち奉公して十何歳から働いてましたっていう人たちの僕絶対地頭いいっていうか賢かったんだろうなと思うんですよ、それは生きる力というか生きていくために頭を動かさざるを得ないから、なんかそれはなんか便利になればなるほど人間が弱くなっていくみたいなところで、やっぱ本当にそうじゃないですか、
機能を取られてってるから、
そうなんかそれをなんか目の当たりに今してるんだなって、20代とか10代の子たちと、もちろんみんながみんなじゃないですよ、傾向としてすごく感じるんですよね。
なんかそのテクノロジーとか情報に対しての その接する年齢が遅かったから、まだいろんな体験とかを経験に変えられるっていう、そのバッファーの期間があったと思うんだよね。今20代とかでなんかやっぱスピード感も速いし、どんどんやっていかなきゃなんないってなった時に、どんどん情報を集めて、どんどんその側でコーティングして企画を作ってみたいになっていくと、やっぱりそこは入ってこないよね、自分の身体的感覚に。でそうなると怖いよね。だって外堀ばっかりどんどん埋まってっちゃうわけで、まあそれは俺も結構体験してることではあるけど、やっぱりそれをさ、いや外堀じゃないよっていうのを、仮に大学に価値があるとしたら、その学びのね、研究者以外のしたら、それは外堀じゃないよっていうのをちゃんと4年間かけて、あの内堀だよっていうのをとつとつと伝えていくとか、なんかそういうのを伝えるというよりも一緒に体験する、その先生も含めてっていう風なところを、なんか自分も立ちて学んでいくみたいなことができるのであれば、その大学とか先生には俺は価値があるんじゃないかなって思ってるんだけど、そうじゃなかったら、まあモラトリアムとして学生っていう身分を使って自分なりにあのフィールドワークに行くとか、あの学生身分はめちゃめちゃ使えるから、まあそれをなんか100万で買って、でそれでひたすら世界のなんかいろんなところに潜っていったりとか、国際会議参加したりとか、なんか学生ですとか言っていくっていうのは、まあ一種それもまああのありっていうか、諦めて明らかにしていくの
もある。だからもうデカルトと同じように、もう本じゃなく世界という本を読みに行くみたいな、なんかそっち系のノリがいいかもしれないですね、今の学生は。もしかしたら
そっち系だったらまあそれも大学生って身分にはまあ価値はまあある、それなりに、だからまあそれか、まあ、あるいは本当にいい先生か、あるいは研究に行くかっていう、まあこの3つだよね、大学の今価値というか付加価値は。
そうですね、まあちょっと大学の
話、大学の話にちょっとマー君の話から、大学のマー君の話を全然マー君をフックに話すっていう。
そうですね、まあまあまあ、そうですけどまあでもあのいろいろ、だからまさにそこの部分は本人がどう考えてるのかなっていう部分は少しちょっと聞けて僕は良かったなと思いますし、まあ個人的にはあの4人っていう集落の集落支援業務の中でそういう関わったみたいな話はすげえ面白いなと思いましたし、
原体験ね、
うん、なんか本当に顔が見えるし、リアクションが必要以上にすごく情報として来るみたいな、っていう中でどうやってその中の関係性だったりとか、まあある意味集落という単位で良くしていくかみたいなところ向き合ってきたっていうのは、なんかやっぱすごく、なんだろうな、どんどん分母を狭くしていくことで見えることと、どの分母感が自分にとって一番気持ちいいかとか興味あるかみたいなところを、なんか20代でめちゃくちゃ試し、ある意味試してきたんだなっていうのは、なんか僕もすごく感じたことだったので、共感しちゃったとか多かったかもしれない。
もうなんかあれじゃない、なんかマー君とかそういうプログラム作ったらいいんじゃない、4人ぐらいの集落に学生がみんな1年ぐらい留学するっていうプログラム、
そういう国内
の1800自治体で、でなんか20ぐらいの本当にあの5人ぐらいの集落にあのゼミ生20人一人一人を全部派遣していくってそういうなんか少数コミュニティプログラムみたいな、
もうそれで一つの大学みたいなもんですけどね
でもフィードバックもらって、なんか新しい問いをみんなで探ろうみたいな、このこれからのその日本の人口減少社会、アジアの減少社会で世界の減少の兆候、アフリカ以外のっていうものを最小集落から探るみたいな、プログラムみたいにやったら結構人来るような気がするけどね、そういうの面白がって、そうそう、あ、尖ったやつがあの海外に今後行くけど、とりあえず日本のこと知っときたいみたいな人とか、なんか青年海外協力隊のなんか大学また学び直したいみたいな人とか、
そうっすね、坂さんはすぐ企画を考えますね僕は、ま、あのマークの話を掘り下げようと思ったんですけど
俺ちょっと企画の方に行っちゃってんな、ちょっと申し訳ない、
ね、まあでもそうっすね、
なるほどね、
うん、まあ、僕はでもなんかその彼の話聞いてて、やっぱなんかなんだろうな、なんであんなに人の話を聞けるんだろうなって言ったから、そのさっきの内省力の話じゃないですけど、そこはすごく気になって、うん、なんでしょう、そのラジオの中でも言いましたけど、多分嫌いなタイプなんですよ。
ああ。
そう。
まあ大抵嫌いだもんね。
大抵嫌いですけど、まあ大抵嫌い、まあそうだね、僕大抵嫌いだからとか、嫌いの価値が下がっちゃうんですけど。いやでも、そうそう、多分、ああいうちょっと ある意味明るいというかニコニコしてるタイプってちょっと苦手なんですけど、うん、でも本当に言った通り嫌な感じがしない、この不思議何なんだろうなっていうところは、まあ解明はまだ できてないですけどね。
あ、
うん、そうそう、でもそれは、まあちょっと裏側の話を、まあ、前回は聞けたので、うんうん、なんかそれで、あ、なるほどなって思った部分はあったんですけど、まだまだその謎が多い。
いやー、俺はね、なんかね、あの親父が喋りすぎるからだと思うよ。あなんか、
はいはい、反面教師ですね。
めちゃめちゃ喋るんだよ、うん、なんかしかもでもなんて言うんだろうな、
お父さんも教授なんですもんね。
あ、そう、もともと教師やってて、で、あの前何回かよく高校のなんか探検の発表とかだったりするけど、すごい踏み込むんだよね、喋りが。あ、もちろんそこに熱があるからっていうのもあると思うんだけど、俺はあんま踏み込まないタイプなんだけど踏み込むんだよ、高校生とかだから。でも踏み込むんだけど、別になんか嫌な踏み込み方じゃないというか、うんうん、なんか全然本当に真摯に踏み込んでるなみたいな、だそういうのが伝わるから、なんか聞いてる側も結構真剣に聞くみたいなのが、別にマウンティングじゃない踏み込み方をちゃんとしてるっていうのがあって、なんかそういうのとかを、まあ仮にどこかで感じてたのだとしたら、やっぱりそういう聞く力みたいなね、そういう人の話を聞いたりとか、嫌じゃない、なんていうの、ちゃんとそこを聞いて話すとか、なんかそういうのがどっかでなんか養われた可能性もあるかなとか思いながら。
そういうことっすね。
だから本当にいい踏み込み方をする大人が周りにちゃんと話をすることで、あの聞く力っていうのが、そういう、あの本当に聞きたいなと思って養われていく、なんかそういう関係があることによって、別に聞くの幅が広がっていって、その原体験というかいい体験があるから、まあそれは別に本人が自覚してるかどうかは置いといて、俺予言者みたいなこと言ってるけど、なんかそういうのもあるんじゃねえかなって俺はなんか思ったりするんだよね、聞く力って。
そうっすね、まだそうっすね。個人的にはもう若干もう憧れちゃってるかなと思いました。なんかその本人が持ってる熱量と、その人の熱量をなんかある意味一緒に生かすみたいなバランス感覚はすげえいいんだろうな、ちょっと思ってて。まあその基地計画の時の他のメンバーとかも知ってるので、うん、なんかそれってやっぱなんかすごいなというか、まさにまあ僕が今一番課題感を感じてるところだから、でキャラもあるから憧れるけど、多分そのやり方は僕はできないなって思って
る
中で、俺はどういうやり方ができるんだろうっていうのもあり
つつ、ね、キャラはね相当あるからね、
キャラはあります、
ね、だからキャラともマッチしたんだろうね。
そうそう、だそれがね、そのなんか20代の段階から、もちろん本人は本人なりの多分悩みというか課題感みたいなのは多分あるんだと思うんですけど、まあ、それはもうないものねだりじゃないですか、人は、うん、だからそうなんでしょうけど、そういうの確立この年からしてたんだなっていうのは普通にすげえなって思いながら僕は聞いてました、
うんうんうん、なるほど。
そうっすね、まあ、なんか割と本当に、うん、ちゃんとなんか話聞けてよかったなっていうのと、まあ、なんかちらっと話、なんかやっぱりもしかしたら今のところ一番いい一番いい、その4回目にして一番いい、あ、
俺が言わなかったねそうそうそう、この今までそう
そう一番いい回になったかもしれないです、あ、僕の中ではね、やっぱり、うん、
いや多分徐々にいい回になっていくんじゃないの、やっぱり慣れてきてるっていうのもあるし、
ま
あ、
そうそう、もちろんあの次の5回目がまた一番いいって言いたいですけど、
うんそのうんうん、まあ、あと相性もあるしね、相性とあとやってる領域とかね、踏み込めるかどうかとか、
いやなんかね、坂田さんとそのマー君の距離が良かったんじゃないかなとも僕は思ってます。
あ、
そんな近くなかったから、
はいはい、
僕もなんか2人がどう近づいていくのかなっていうのを探りながらできたっていうのがなんかベストコンディションだったかもしれない
あ、なるほど、ね、
これまでは逆にある程度お互い人近い、
近い
人同士だったから
俺が飽きてる可能性あるもんね。
そうそうそう、だからなんかそのある意味ちょっとした緊張感も良かったのかな、だっていつもより坂田さん質問するなとか思いながら聞いてたので
確かに
そうそうそう、
だから飽きてないから、
そう
そうそう、失礼だけどね、ゲストに飽きてないからっていうのは。
そうそう、ね、まあでも僕は本当に良かったですし、またなんかちょっと1年とか2年とか空いたタイミングでもう一回ちょっとゲストに聞いてもら、うん、来てもらってちょっとお話聞きたいなとちょっと思ったところですかね。
そうね、うん、確かにね。でもなんかそうだね、 だからそれをさ、その来年とか再来年来た時にはなんかそれをやっぱり深掘りをさらにしていくための、うんうん、やっぱ相談コーナーとか、ね、なんていうの、そういう第三者的な情報があることで、
うんうん、
なんか結構その、あの切り口が変わってってね、また違うものが見えたりとかもするだろうし、
そうっすね、みたいな。なんで、まあ、まあ PR したいというか、まあ、そういうこととがあるとすれば、あの多分このラジオとか聞いてくださってる方がいれば、なんかこういうことをちょっと相談したいっすみたいな、まあ、地域のことでもいいし、地域の中でこういう事業作りとかこういうプロジェクトやると思ってるんですけど、でもいいし、まあ、単純に移住とか暮らしにそのどこでどう選んでいいか悩んでますみたいな超広い入り口でもいいし、もっと言うともなんかもうプライベートのやつでもいいっすよね。ああ、もうこういう子が好きで告白したいと思ってるんですけどっていう。
俺は言ってるか分かんないけど、まあでもあのめちゃめちゃフェルミ推定はできるからな。
そうですね。今言いたいことは言えるのでっていうのでもいいので、まあ一応このスタンド FM のレター機能とかに応募というかもらえれば、それを拾わせてもらってまた喋れるのかなとは思っております。はい。
多分聞いてる人本当に少ないと思うけど、多分でも 4,5 人ぐらいは俺の周りで聞いてるような気はしていて、うん、で俺あのこういうラジオの方が真面目に答えます、うん、あの1対1とかの方が真面目に答えたいことが多いの で、
そ, うです、ね、それはなんかもう僕はすごく感じてますそうっすね。
だからあのこういうところの方がより真摯な回答ができる可能性があります、うんって感じかな。
そうですね、まあ、こんな感じで、はい、
あー、
まあ、今見てるんですけど、スタンド FM のアプリをレター送るという機能がありますので、ね、その中で、はいはい、まあ、公開されないものなので、クローズなのでというようなとこですかね、はい。まあ、4.5 回目のですね、第4回目ですね、重野正道さんの実践するから揺さぶられるダイナミックに変化するキャリアの振り返りという回でございましたが、
はい、
はいはい、まあ、振り返ってみてどうすかとりあえず。
あ、今日？
今日。
ああ、そうね、なんか、
まあ 大学
ね、大学の話になっちゃったけど、ね、うん、あ、大学の話になっちゃったねでもどうだろう、そうね、でもやっぱりそういうところで何を教えてるのかとかにも興味があったんだろうな、今話してて、自分自身がやっぱ大学6年いて、大学で学べたことと学べなかったことが結構あるなとか、うんうん、なんかやっぱ大学が果たす役割とかなんかそういうものもあるんじゃないかなっていうふうにまだ期待してるから、うん、だからまあ
期待してるってのがまたいいっすね
まだ期待してるもうぼちぼちそうだね、あと自分で大学作りたいっていうのもあるから10年5年後ぐらいか、だからまあそういうのもあってなんかいろいろと興味があったって話かな、うん、
はい。まあ、今の話に引き続くと、まあ、期待してる期待してないで話して言うと、多分僕基本は期待してないと思って、うんうん、期待してないタイプなので、うん、まあ、今大学生とも関わってますけど、期待はしない分今いる場所のその、まあ、大学だった大学の性質だとか強みとかあると思うので、うん、で昨日地域おこし協力隊の話もちょっと飲みながらしてましたけど、うん、制度とかそこにあるものの良さをどう自分で生かすかみたいな話で、編集的な話だと思ってますし、うん、基本僕はよく話ですけど、状況資源をどれだけうまく使えるかっていう、うん、自分の置かれてる状況、あるいろいろあるじゃないですか、大学生だとか、うん、留学したことがあるだとか、うん、まあ、実はめちゃくちゃここの今日なんか例えば僕だったら妖怪めちゃくちゃ知ってるとか、カクテル作れますとか、なんか自分の置かれてる状況資源みたいなの整理してみた時に、それをつなぎ合わせるだけでも意外といろんなことできるなと思ってるので、あんま新しいものとかもっとこうすればいいのにというよりは、まず現状の中での最大限を考えるっていうのも割と大事な観点かな
とは。結構大事かもしれないね、うん、それは。
それはやっぱなんか思いました。学生の頃になんかいろんなことを求めてたけど、実はこの大学図書館にある本をいろいろと読むだけでも俺は何か変わるんじゃないかとかいろいろと思った時期があって、今でもその何か新しいことを求めてる時ほど、実は今すでに目の前にあるものを活かせてないなとかっていうことに気づいたりするので、
まあ、半径5メーターだよね。
そうですね、まあ、その整理ができると、でその後にもっとそれを良くしていくっていうフェーズに入るのかなってのはちょっと思った。 感じですかね。だから僕も今この年末年始、まあ年始か、一番最初にやることは今自分の使えるリソースを整理するっていうことですかね。めちゃくちゃ本買ったけど積読になってる本だとか、結構面白いガジェット、僕がそういうの好きなので、まあ、こういうラジオを撮るっていうやつだとかも、うん、もっと使い方考えればいろんなことできるんじゃないかなっていうところをもう一回整理直して、うん、新しいことは今年はせず、すでにあるもの点をつなぎ合わせるという編集作業を頑張っていきたいなと、はい、マークの力を借りて思いました。
なるほど。
はい、ということで、
はい、
次回はですね、第5回目はまた1月中にですね、まあ、収録できればと思っておりますが、前回の、まあ、マークしげのさんの話の中にも出てきたつなぐむの、田中優也さんですね、はいはい、つなぐむ共同代表のつなぐむ田中優也さんに来ていただいて、いろいろとお話を聞いてみたいと思って、いろいろ、
ね、突っ込んだことをね、
そうですね、はいはい、本当に社長勧誘を本当にしたのかどうかっていう真相の部分から最近どうすかみたいなところも含めてですね、はい、40歳になる前に、はい、
なるほど、
はい、収録したいなと思っております。はい、まあ、その次回は、まあ、一応ゲスト決まってますけど、まあ、ざっくり編集系かなという気はしておりますが、うん、はいはい、また、聞いてもらえると嬉しいですし、まあ、レターもですね、そろそろあのお便り届きましたが言いたい時期なので、はい、皆さんどうぞよろしく
1年経ってね、
はい、お願いいたします。
はい、
はい、ということで、どうぞ、坂美ちゃんの思ってたのと違うでございました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
またよろしくお願いします。